マルコの福音書13章の28節をお開きください。今日で終わりの時の前兆、キリストの再臨の時の前兆についての学びは終わりとなります。イエス様は弟子たちの質問に答えて、世の終わりの前兆、再臨の前兆について話しました。世の終わりの前兆は偽キリストが多く現れ、多くの人を惑わします。戦争のことや戦争の噂を聞き、地震があり、飢饉があり、そして疫病が起こると言われましたが、これらのことはもうすでに歴史の中で起こり、今も頻繁に起こり、それは激しさを増していますが、まだ終わりが来たのではありません。これらのことは海の苦しみの始めですと言われた通りに、ちょうど出産する時の陣痛と同じで必ず起こることですが、まだ終わりの時の最終的な印ではありません。世の終わりの最終的な印は何でした？前回学んだように、一人の人物、荒らすに組むべきもの、すなわち反キリストが表舞台に現れた時から始まります。今はまだ起こっていません。近い将来起こることです。それを観難時代と呼びます。で、彼によって7年間の中東和平条約が結ばれ、おそらくエルサレム神殿が再建されるものと思われます。現在イスラエルにある神殿モスクは、イスラム教の岩のドームと呼ばれるもので、おそらくそこの北側にその神殿が再建されて生贄を捧げるものだと思われます。イスラエルは皆大喜びをし、そして中東に平和が訪れ、世界中がその人物を称賛します。しかし3年半後、その人物は本性を表します。彼は神殿に立って、私こそ神であると宣言します。そして獣の偶像を立て、それを拝むように強要し、拝まない者は皆この死にすると、黙示録の13章の15節には書かれています。ユダヤ人への激しい迫害が起こり、世界中が混乱し、世界最終戦争が起こります。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような苦難の日です。その日数が少なくならなければ、一人も生き延びる者がいないほどの大きな患難です。で、患難時代はこの世界の罪に対する神の憤り、神の裁き、正しい裁きが下される日だからです。しかし私たちキリストの教会は、その患難時代の前に引き上げられるというのが聖書の約束だと私たちは信じているわけです。またその日には偽キリスト、偽預言者たちが先民をも惑わそうとして奇跡をしてみせます。さらに天変地異が起こり、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされるとイエス様は言われました。宇宙規模の大惨事となり、最大の痛みが来ます。陣痛は最初感覚が広く、そして痛みは時々であるわけですが、それがだんだんこの短くなって、激しくなって、最大の痛みが来るように、その患難時代の最大の痛みが来たその時、キリストが偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来られます。秘密に来られるのではなく、ある人たちだけに知られるのではなく、雲に乗ってくると書かれている通りに、すなわち全ての人に誰にでも分かるようにイエス様はやって来られます。そして天の軍勢とともに私たち教会も一緒に戻ってきます。それから神はイスラエルを世界中から集めます。これは神が旧約聖書においてあらかじめ約束されたことで、神は約束を忘れる方ではありません。契約を守られるお方です。 旧約聖書を私たちは水曜日木曜日学んでますが、彼らは不従順であることを私たちは旧約を学ぶとよくわかります。不信仰でした。不真実でした。しかし神は常に真実な方です。彼らの不真実のゆえに神の真実さが変わることはありません。イスラエルが神に立ち返るとき、彼らは神が初めから持っておられた祝福の中に入れられます。キリストが再びこの地上に戻って来られるとき、イスラエルの救いが完成するのを前回のところで学んだわけですが、今日はその続きですね、12章の28節とまず29節を一緒に朗読したいと思います。マルコの13章の28節、ご一緒にどうぞ。はい。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。終わりの時、キリストの再臨の時がいつなのか。イチジクの木から例えを学びなさいとイエス様はここで言われました。イチジクの木は枝が柔らかになって葉が出てくるのは春先です。ですから葉が出てくると夏の近いことがわかります。これは自然界のパターンで、イスラエルに住む人たちあれば誰でも知っていることでした。日本で言えば雪が溶けると春がそこまで来ているのを皆が知っているのと同じです。沖縄で言えばこの間梅雨明けしましたけれども、梅雨が明けるともう真夏がやってくるのを皆が知っているのと同じです。私たちの教会で言えばビーチフェロシップの申し込みが終わるともうすぐバーベキューが食べられるっていうことをみんなも知っているわけです。まあ、男性の皆さん今年もよろしくお願いします。みんなも楽しみにしているわけで、今年はなんと146名の参加申し込みがあったようで、主の祝福に本当感謝です。さて、イチジクの木、葉が出てくると夏が近いことが分かります。で、29節にそのようにってありますが、同じように同じようにこれらのことが起こるのを見たら、これらのこととは何ですか。すでに学んだように5節から23節までの話ですね、世の終わりの時の前兆のことをイエス様を話されたわけで、偽キリストが大勢現れる、現にも現れてたくさんの人たちが騙されているわけです。そして戦争のこと、もう世界で二度も大きな戦争を体験しました。戦争の噂、今も聞かない日は毎日ありません。大地震が起こると言われました。起こってます。飢饉があると言われました。疫病起こると言われました。特に14節のこの荒らす憎むべきもの、すなわち反キリストが現れるのを見たなら、という、イチジクの木の葉が出てくると夏が近いことが分かると同じように、人の子、人の子とはこれ救い主の称号、タイトルですね、キリストの再臨が近づいていることを知ることができるということです。またイチジクの木は旧約聖書においてイスラエルの象徴として使われました。彼らは神の選ばれた民でした。彼らが特別ということではなく、彼らが強いからではなく、むしろ彼らは弱いもので少ないものだったわけですが、不思議と神が彼らを選んでくださったわけです。しかし彼らはその誠の神を捨てて異教の神々を拝むわけです。ホセア記の9章の10節にそのことが書かれています。それで神の裁きが下ります。霊的な会員だと聖書は教えています。夫がいるのに他のものに行ってしまう、神々を拝む、これがイスラエルの歴史でした。それで神の裁きが下り、滅ぼされたことがエレミアの24章の2節から10節、ヨエルの1章の6節には書かれています。イエス様もすでに11章で私たち見たように、この同じ 日の朝でしたが、エルサレムに向かう途中お腹が空いたので、イチジクの木を見て何か食べたいな、この葉が茂っていたので実があることを期待していったわけですが、その実が何もなかったので枯らしてしまう、この奇跡を見た上に、たった一度だけイエス様は全部建設的な、人々を癒したりする奇跡を行うことをなさったわけですが、たった一つだけ破壊的な奇跡をなさったのはこのイチジクの木に対してだった。実が実ってるはずなのにその実がなかった。それはイスラエルの堕落腐敗を象徴するものでした。彼らは外側はきれいに装ってたわけですが、内側は腐ってたわけですね。そして見せかけの宗教であり、で今弟子たちに対してこの神殿はいつまでも残るものではない、石が積まれたまま残るものではない、そのように神殿の予言をされたわけで、それでイエス様はこの、終わりの前兆をずっと話しておられるわけ でイエス様が予言された通りに、その時から40年後、紀元70年にこのエルサレムの神殿はローマ軍によって破壊されたわけです。イスラエル人は皆世界中に離散しました。しかし聖書の予言は、彼らは再び集められるということなんです。これが旧約聖書のエゼキエルの37章に書かれています。彼らは散らされるけれども再び集められる、そのことが1948年、今から60年ほど前、5月の14日、国のなかったイスラエルが復興して、今は独立国家となっている。人類の歴史を国を失ったのに、その国が復興した例などありません。さらに、キリストの再臨の時、彼らは世界中から集められ、民族として救われるのが神のご計画です。それで、このイチジクの木が象徴であるイスラエルが復興したこと、いわゆる葉が出てきたことは、夏が近いことと同じように、キリストの再臨が近づいた印と見る人たちも少なくありません。いずれにしよ、せよ、これらのこと、5節から23節まで学んだことが起こるのを見たならば、再臨は近づいています。そして最終的には反キリストの登場によって、まだ登場してません、表舞台には、もうすぐ登場するでしょう、おそらく私たちが生きている間にもういつでも登場するような状況になっているわけですが、反キリストが登場することによって、イエス・キリストが主が栄光の主が再び戻ってくる、再臨が近づいたことを知ることができるということです。30節一緒に朗読します。はい、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。31、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。30節のこれらのことがというのは、反キリストが登場してから起こる観難時代のことです。前回学んだように、反キリストは世界の争いの火種となる中東問題を解決します。で、彼はイスラエルと7年間の中東和平条約を結んで、エルサレムに神殿を再建させます。3年半は平和のように見えます。世界中が喜びます。彼を称賛します。しかし3年半後、神殿に立って、私こそ神であると。そのように宣言し、自分を拝むように強要するという。黙示録学んだ時に、ある人たち覚えてるでしょうけれども、番号が打たれるっていう。で、その番号なしには買い物ができない時代になると聖書を教えてますが、まさに今はキャッシュレスの時代で、カードで全部ができる時代です。そして IC チップや このどこにいても分かるように、カードはなくす可能性があるから、この額やこの右手の方に刻印が押されて、ナンバーもうどこでもピッてなるように、この体に埋め込まれる話が書かれてますが、もう動物ではそのことがなってるわけで、もうそのような時代に入っているわけですね。ですから自分を拝まないものは生きていけないし、この特にこの自分を拝まないユダヤ人たちに対して激しい迫害が起こり、多くのユダヤ人が殺されて、世界中が大混乱に陥って、人類史上かつてない、これからもないような苦難の日になり、偽キリスト偽預言者が登場して、いろいろな奇跡印を見せて人々を惑わすという、これらのことがっていうと、30節前回学んだこれらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この時代っていうのは、この話を聞いてた弟子たちがいたわけですが、彼らの時代ではありません。彼らの時代にはまだ神殿がありました。わあ、なんと立派な神殿でしょうか、なんと立派な石でしょうか。弟子たちはそこを出るときにイエス様にそれを言ったわけですよ。それから話が始まってるわけです。この神殿を見て喜んでるんですか、驚いてるんですか。この神殿がそのまま残ることはありません、石が積まれたまま残ることはありません。それで弟子たちは、いつそういうこと起こるんですか。それからイエス様は神殿が崩壊する話と同時に、世の終わりがあること、ご自分が再び戻ってくることをずっと話されているわけです。ですから彼らの時代にあった神殿は紀元70年にもう破壊されたわけです。ローマ軍によって、イエス様が言われた通りです。でここで言うこの時代っていうのは、近い将来起こる患難時代に生きる人たちのことです。特に神の選びの民イスラエルを指しているように思われます。彼らは歴史の中で繰り返し迫害を受けてきました。国も失いました。枯れたかのように、滅んだかのように見えましたが、葉が出てくるわけです。国が復興したわけです。2000年近く国のなかったイスラエル、今立派な国家として存在しています。神の奇跡です。約束された通りです。しかし将来、患難時代に彼らは今までないような激しい迫害を受け、多くの者が殺されます。旧約聖書の預言だと3分の2が滅んでしまうことが書かれています。それでも彼らは完全に滅びることはありません。なぜなら神が彼らを選び、約束を彼らに与えたからです。民族として最後は彼らは救われるということ。ローマの10章の26節には、イスラエルは皆救われると書かれています。それがいつ実現するのか、まだ実現してません。彼らは救い主を拒みました。今も拒み続けています。聖書の予言の通りに、再び戻って来られる時、再臨の時、そのことが成就します。この天地は滅びます。イエス様はそのようにおっしゃいました。私たちが見ているものは皆一時的ですね。朽ちていくものです。滅びてしまうもの。しかし神の言葉は決して滅びることはありません。後で開いてください。イザヤ書の40章の8節にはこう書かれています。草は枯れ、花はしぼむ。その通りですね。自然界のものは全部しぼみ、花もしぼんで草も枯れていくわけです。私たちが見ているもの全部そうです。だが私たちの神の言葉は永遠に立つとイザヤの40章には書かれています。神の言葉は常しえに変わることがありません。 神が語ったことは必ずその通り全て実現します。今までもそうなりましたし、今後もそうなります。聖書が神の言葉である証拠は、予言が全て 100% 実現したことであり、今後も神の言葉を実現します。なぜなら神の言葉に力があるからです。神が光があれと仰せられると、光がありました。この世界は神の言葉によって作られました。私たちは信仰によってそのことを理解しています。そしてその神の言葉は、この天地は滅びると言ってます。終わりの日には患難時代が来ます。それに続いて痛みがピークに来ます。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天下の地、天の万象は揺り動かされます。その時キリストが偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ます。ただし32節一緒に朗読しましょう、はい、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。その日とは終わりの日、キリストの再臨の日、その時がいつであるかは誰も知らないと聖書は書いてます。ところが聖書が誰も知らないと書いているにもかかわらず、父孫にもその日を特定する人たちがいました。歴史の中で今もいますね。いつ来るっていうように特定する人たちがいるわけですよ。例えばモルモン教のジョセフ・スミスは、再臨は1832年と言いました。でも来なかったので訂正して1890年にし、また来なかったので1891年にしました。でセブンスデーのエレン・ホワイトは1850年と言い、1856年と訂正しましたが来ませんでした。エホバの証人は1914年と言って来なかったので、15年と言って、また18年に訂正し、忙しいですね、今度20年に訂正し、そして25年に訂正し、来なかったので41年にし、そして75年にし、1990年としましたが来ませんでした。沖縄でも2年前に再臨が来ると騒いでる人たちがいましたが、全く愚かな話です。聖書は御使いも神の子イエス・キリストも知りませんと言われたのに、なぜその人たちが知ってるんでしょうか。イエス様はただ父だけが知っておられますと言われました。イエス様は神の御子です。父なる神と等しいお方です。全知なるお方、すべての知識を持っておられるお方です。しかし私たちを救うために人となって肉体を持って来られたので、地域が制限されました。ご自分を低くされて、父なる神の御心に従って歩み、十字架の死に至るまで忠実に従われました。しかし復活の後は再び全ての地域を持たれました。それでもその日その時がいつなのか弟子たちに教えなかったわけです。使徒の働きの一章を見ると、イエス様が復活された後すぐ天には帰らずに、40日間イエス様は確かにご自分が生きて働いておられること、幻でないこと、肉体を持って復活したことを弟子たちに表すために、たくさんのこの奇跡を持って、話を持って弟子たちに教えたわけですが、弟子たちは、主よ、いつ国は復興するんですか。彼らは神の国がすぐに打ち立てられると信じていたわけですが、その時にイエス様が言われたことは、いつとかどんな時とかというのはあなた方は知らなくてもよいのです。彼らは時を知りたかった。いつですか、どんな時ですか、 あなた方は知らなくてもよいのですとイエスも言われ、それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと使徒の一章の7節には書かれています。神はご自分のご計画のすべてを細かく私たちに示されることはなさいません。なぜなら神は神だからです。私たちは人間であってすべての地域を持つことはできない、限られた地域しかないわけですよ。たくさん地域を持っている人のようであったとしても、私たちは世界中のすべての地域、あるいは見えない世界の地域を持っているわけではないわけです。すべての地域を持っておられる方は誠の神ただお一人だけです。神は私たちに明らかに示されることと、またあえて隠しておられることとがあります。世の終わりがあるとはっきりと神は語られました。人が罪を犯した時に神は救い主を使わすことをはっきりと人類にメッセージを送りました。その通りに見える形で見えない神が人となって来られました。はっきりと示されました。そしてイエス・キリストは神の国について、救いについて、罪について、またここにおいては終わりのことについてお話をされたわけで、でもそれは前兆のことを話されたわけです。終わりがあること、そして終わりの時にはどのような前兆、どのような印があるのかを示されたわけですね。しかしその日その時がいつなのかは隠しておられるわけです。終わりの時の前触れ、印は話しました。明らかです。これもうすでに起こったことです。そして今も起こり続けています。でもまだ最終的な印ではありません。そのことをずっと話しておられる。しかしその日その時がいつなのかは隠しておられるわけですね。その日は神がご自分の権威を持ってお定めになっておられることです。その日その時がいつであるかは誰も知りません。ですから、誰も知らないから、ですから最後に33節ご覧ください。気をつけなさいと。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。37節一緒に朗読します。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。終わりの日、主の日、主が再臨される日は父なる神によって定められています。確実にそれは来ます。天地は滅びます。しかし主の言葉は滅びません。変わることありません。必ずそのことは実現します。でもそれがいつなのか、その日は誰も分かりません。イエス様はこれまである程度のこと、私たちがこの間から学んでいる通りに、いつ頃なのかっていう、その前触れ前兆、印は教えられたわけですね。その前兆はもう繰り返し学んでいるように、何でした、偽キリストが大勢現れるってこと。たくさん現れてますよ。またキリスト教の異端もたくさんあるわけです。 教会を知らない人はエホバの証人もモルモン教も全部キリスト教だと思っている。偽りの教えをする人たちがたくさん聖書を曲げてしまうわけです。多くの人たちがそれが真理だと思って騙されて熱心になっていくわけです。でもそこには救いはありません。救いはイエス・キリストだけなんです。大勢騙す者が現れるとイエス様は言われました。今後さらにそれが増えていきます。そして戦争があると言われました。二度の大きな大戦がありました。でもそこから人類は何も学びませんでした。今も毎日のように戦争の噂がありますし、争いは絶えることないわけですよ。飢饉があると言われました。その通りです。地震があると言われました。その通りです。そして疫病があると言われました。その通りです。それらは海の苦しみであって、まだ終わりではなく、終わりの最終的な印は、あらす憎むべきもの反キリストが神殿に立つのを見た時からなんです。14節の、まだ神殿はありません。今それを建てる人物が現れるわけです。だからイスラム教のあのドームが建っているそばに神殿が建つなんて、そこを壊して建つなんてありえないことで、ですからそこの北側が元あった神殿のところだろうっていうふうに研究者たちは見てるわけで、おそらくそこに立つように和平交渉をする、より経済的に政治的に優れたリーダーシップを持った世界を統一しようとする人物が現れてくるのが聖書の言ってること。でイスラエルにとってはそれは彼らが待ち望んでいたまさにメシアになるわけです。でそこで彼らは生贄を捧げるわけですが、しかしその人物が私が神であるというわけで、前回ダニエル書でそれを学んだわけですけど、そのダニエル書の9章の27節にそのことが書かれてて、12章行くとそこの11節によると、その日から数えて、いわゆる反キリストが現れて私が神であると、不尊にも人でありながら彼は悪魔の化身なんですけれども、その日から数えて1290日で主は戻ってくることになっています。で反キリストは活動期限が定められているので、イエス様の再臨はある程度いつ頃かは想定できますね。現れてから経ってから3年半後ですから、1290日って。しかしそれがいつなのか、その日、そしてその時間、それは特定することは誰にもできないということ。時間を特定することはできない。ある程度この日になることも計算つくわけです。その定めの時がいつだか誰も知ることはできないとイエス様は言われたわけで、だから気をつけなさいという、目を覚まし注意していなさい。ルカの12章の40節では、あなた方も用心していなさいと言われました。人の子は思いがけない時に来るからです。思いがけない時に主イエスキリストは戻ってくるので、目を覚ましておく必要があります。そしてここで目を覚ましておくことの大切さを例えを用いて教えられたわけですね。家の主人は旅に出ましたと。で旅に出かけるときにしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせるわけですよね。で門番には目を覚ましているように言いつける。そして主人はいつ帰ってくるか、夕方なのか、帰ってくることは確かです。まあその日だろうな、計算はつくわけで。でもその日であってもその時間は特定できないわけですね。夕方なのか夜中なのか、あるいは鶏が鳴く頃なのか、明け方なのか、わからない。だから目を覚ましていなければならないっていうこと。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさいと言われました。言うまでのもなく、ここで言う主人はキリストのことです。しもべたちはキリストを信じた者たちのことです。 繰り返しここで目を覚ましていなさいと言われましたけれども、4度も警告しているわけです。しかもこの警告は観覧時代の人たちだけではなく、おそらくこの記事は観覧時代の人たちへのことだと思いますが、でも気をつけるのは観覧時代の人たちではなくだけではなく、全ての人に、37節、全ての人に言っているのですと言われたわけ。全ての人、キリストを信じた全ての時代の全ての人なんです。これ私たちにも警告していることなんです。前回学んだように教会は観覧時代を通りません。感謝ですね。通ると信じている人たちもいます。この観覧時代の途中で引き上げられる、あるいは観覧時代が終わってから引き上げられるという解釈する人たちもいます。まあ別に異端ではありません。それはまだ起こってませんから。予言っていうのは起こった後に、ああそうだったっていうことが分かりますけれども、でもおそらく聖書を初めから学ぶと、この観覧が起こる前に教会は一瞬のうちに引き上げられるだろう、提供されるだろうと思われます。例えば創世記でソドムとゴモラの町、ひどい町でしたね。同性愛の町だった。ホモセクシャルが普通に公に行われるような、神の前に本当に忌み嫌うべきことが行われているのがソドムとゴモラの町でした。彼らは火によって滅ぼされました。これは後の時代の見せしめであると聖書は書いてあります。そして終わりの日には、そのソドムとゴモラの方がまだ罰が軽いと言われたように、もっとひどい時代になると聖書は書いてます。昨日でしょうか、一昨日でしょうか、アメリカにおいて同性婚が裁判所で認められるという恐ろしいことが起こっているわけです。聖書の言っていると前もって聖書はそのことを言っているわけです。で、ソドムとゴモラは滅ぼされましたが、でもその滅びが来る前にロト、アブラハムの甥っ子です。アブラハムのように彼は、アブラハムが鳥なしの祈りをして、彼はソドムとゴモラの近くっていうか、もうそこに染まってるような生き方をしてたわけです。でも感謝ですね、彼は神を信じてたわけです。もう生き方は悲惨でしたけれども、だからどうにかこうにかから救われるわけです。その火を通らないで、裁きに遭わないで、前もってからは引き上げられるわけです。教会の姿です。ノアの時代、大洪水で滅ぼされました。でも洪水が起こる前にエノクは主を見ないで天に引き上げられたことを聖書は書いています。教会の姿です。ノアは水の中を通って救われますが、これはイスラエルのことですね。イスラエルは観覧時代を通って最後には救われるわけです。ダニエルの時代どうでしたか。彼らは偶像崇拝をして神の裁きが下ってバビロンに捕囚されていくわけです。で、その時にダニエルと、そしてシャデダク、メシャク、アベデネゴっていう人たちが引かれていくわけですけれども、この王の偶像を拝まないので、シャデダク、メシャク、アベデネゴはその火の中を通されるわけです。しかも王は怒ってこの炉を7倍の火にするわけです。で、3人の人がその火の中を通るわけですけど、4人目の人が歩いているのを火の中に投げ込んだ兵士たちがそれを見て、王も見て、私たちは3人を投げ込んだのではないか、そうです王様、じゃあなんだあの人の子、神の子のようなものが歩いているけど、で、この見張りの者たちが見て近づくと彼らは全部焼かれてしまうわけですが、この三人の者は髪の毛も焼けることなく火の中をくぐって通るわけです。これはイスラエルが観覧地を通っていく姿なんですけど、ダニエルはどうだったのか。その時ダニエルはそこにいなかったわけです。ダニエルは教会の姿です。で、黙示録行くと、1章から3章まで教会が登場します。ところが4章から教会が消えていくわけです。6章から観覧時代のことが予言されてますけど、細かく書かれてます、終わりの時が。 いろんな災害が起こること、政治的な混乱があること、赤い軍団が2億の軍団ができること、あの頃中国はなかったわけですが、そのことも予言されて、まあとにかく、まあ、黙食で学びますけど、こう19章行くまで観難時代なんですけど、教会消えちゃうわけですよ。でその後20章になるとキリストが戻ってくるときに教会も一緒にあるのが書かれています。まあこのように聖書全体の創世記から黙示録を学ぶと、観難時代の前に教会が引き上げられる、敬虚されることが読み取ることがよくできます。教会は観難を通りません。通らないでしょう。通りたくないです。おそらく神はキリストの花嫁として私たちを先に引き上げてくださいます。テサロニケに書かれている通り、一瞬のうちにものすごい力が働いて私たちは空中と死と出会う、そのような恵みを味わうわけですが、しかしですね、皆さん、この敬虚の前兆、印っていうのはないんですよ。敬虚の印はないんです。全くないんですよ。突然起こるわけです。敬虚でなくても私たちの命そのものもそうですね。誰も自分の命をコントロールできない、生まれてくるのもコントロールできないし、神のもとに帰るのも誰もコントロールできないわけです。命を伸ばすことは誰もできません。いつ取られるか誰も知らない、突然起こることなんです。ですから聖書は繰り返し気をつけていなさい、目を覚ましていなさいと警告しているわけです。恐れることではありません。私たちが備えていれば恐れる内容ではないんです。ただ備えてない場合には気をつけないといけないわけです。目を覚ましていないといけないわけです。最後にルカの福音書の21章を読んでメッセージを閉じたいと思います。マルコの福音書の次がルカの福音書です。彼は医者でした。そして歴史家でした。直接イエス・キリストを見たわけでも、十字架と復活を目撃したわけでもありません。彼は歴史家らしく、この見た人たち、直接の目撃者から詳しく聞いて、こと細かに順序立てて書いたのがこのルカの福音書です。そこの21章を開いていただけますか。同じ内容のところでイエス様がこう言ったことを彼は書いてます。161ページ21章の34節で、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。平和だ、主が来るって言うけど来ないじゃないか、そのように言ってまだ来ない、そう言って心を備えてない、それどころか放蕩や酒によってこの世の煩いのために、そういう人たちにとっては罠のようになるから、そう罠にならないように、突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。36節いくと、しかしあなた方はやがて起ころうとしている、これらのすべてのことから逃れ、一緒に最後のフレーズ読みたいと思います。人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに立っていなさい。人の子の前に、神の前に、イエス・キリストの前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。私たちはどうでしょうか。主の前に立つ心の備えはできているでしょうか。もしキリストの再臨、 あるいは自分の命が、あなたの命があと半年だとしたら何をしたいですか。半年ではなく明日だったらどうでしょうか。あるいは今日が終わりの日だとどうですか。聖書は主イエスキリストが戻って来られる日は近いと教えています。印は全部起こりました。最終的な印は私たちは見ることはないでしょう。私たちは軽挙されるわけです。でもその軽挙の印はありません。突然起こります。あるいは私たちの命がいつまで続くか誰も分かりません。私も分かりません。まあ90歳まで生きるのかな。うちの父も今も90近くですから。母もそうです。長生きの家系でおばさんは101歳になりました。でそのおじいさんも98歳まで生きました。私毎週のように病院に連れて行ってましたけれども、長生きの家系ですから、まあ90歳くらいまで生きるのかな、そのように思うわけですが、でも分かりません。今日午後マサルさんの最後の説教だったねって話が来週になるかもしれない。誰も分からないわけですよね。分からないわけです。でもクリスチャンにとってどうですか。皆さん、死は恐れる材料ではないんですよ。まあできれば通らないで私は軽挙されると信じてますけど、皆さんもそう、生きたまま主のもとに引き上げられるわけです。まあどっちにしても私たちは死と再び会うわけです。でもその日その時がいつなのか誰もわからないんですよ。だから備えていないといけないんです。なぜわからない方がいいのか。それは私たちはわからないといつでも備えようとするわけです。いつ来てもいいように備えている人は幸せです。主の前に喜ばれる生活をしようとするわけです。もうすぐと思ったら私たちは心を備えるわけです。でもまだまだと思えば、まだ時間があるから、うちなんちですよね、まだまだってゆっくりするわけですよ。さっさとできるもんしないわけです。怠けてしまう。でももう時間がないと分かれば、1時間だらだら教会のため準備をしていて もうあと5分しかないよって、もうすぐにできちゃうような、そういう性質が私たちにはあるわけですよ。だからまだまだ主人は来ないから大丈夫だ、いや不意に来るっていうこと、突然来るっていうこと。だから目を覚ましていなさい、気をつけなさい、油断しないで祈っていなさい。祈ると私たちは主と近く歩むことができるわけです。主の御言葉に従って歩もうとするわけです。その結果神から祝福された生涯を歩めるわけです。放蕩に身を持ち崩すことはないわけです。酒によって身を滅ぼすこともないわけです。不必要な心配事をしていい食住のことで悩むこともないわけです。いつも主に期待をし感謝をし主に信頼して歩む、これが私たちのクリスチャンライフなんです。どうぞまだこの良い知らせを受け取ってないあなたは備えをどうぞしてください。信じてください。神はあなたも招いておられます。お祈りします。天の父なる神様、私たちが心をいつも備えることができますように。キリストの再臨の時、いや私たちの命そのものも私たちは自分でいつなのかも分かりません。どうぞ神の前に喜ばれる生活、いつでも神の前に立てるような、そのような生活を油断しないで祈りながら、またあなたの御言葉に聞きながら、そのように生活できますように。主がどうぞ私たちを守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。